皆さんいかがお過ごしでしょうか。京都これからラジオが始まりました。今日この番組は京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストを招きして楽しく語り合う番組です。本日第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティは私太田光平と、そして
はい、いつものいつもといつもかな、いつもの高野です。よろしくお願いします。
はい、高野さんよろしくお願いします。
はいはい、
今日はね、藤本さんなしで高野さんと2人でこう進めていこうかなというふうに思っていますけれども、ね、もう9月ということで、ね、夏もね、もう徐々に、でもまだ暑いですけどね。
いや、一時ちょっとね、涼しいなったんやけど、なんか知らんけど、またここ2、3日、暑さがぶり返して、どっと、もうな
あ、去年みたいなね、その熱中症になるみたいな、まあ、それでも京都府内は最高気温、温度がね、こう高まって、ニュースにもいろいろ全国的にはなってましたけれども、
38度、9度やからね。きついね、やっぱり。
そうですよね、まあ、来年の今頃はオリンピックで盛り上がってるのかもしれませんけれども、ね、京都にもたくさんの方が国内外からお越しにさらに、ね、なられる可能性がありますし、
はい、
いろんな盛り上がりがあると思いますが、ね、この京都これからラジオではたくさんのお便り、感想などお待ちしております。メールアドレス、info@radiocafe.jp、 info@radiocafe.jp、 radiocafe.jp です。ファックスは075-253-6901、 253-6901、 京都これからラジオのウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょう。今月のおこれソンは京都で活動されているシンガーソングライター、竹上久美子さん。これ第2週目のパーソナリティですね、お務めてらっしゃいますね、はい。アルバムスローボートより月はです。どうぞ。
出雲地橋で月を見てる、ちょっと欠けてるけど綺麗に見える、まあ、ねね、諦めかけるその5秒前、なんでそんな電話かけてくるの。いつも通り雨が降ってきて、傘を持たないから濡れちゃうんでしょ。同じ後悔を繰り返して、ちっとも変わらないダメな人ね。月してる。 月を見よう。ちょっと欠けてるけどそこが好き。約束はまた苦手でもたまにはささやかな未来の話をしよう。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
京都これからラジオ、本日も素敵なゲストをお招きしております。早速ご紹介させていただきましょう、自由民主党京都市会議員の吉明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、うん、ついに吉井先生は
ついについにというのはちょっと、
ね、前々から ね, こうね、はい、タイミングを見て、ね、いいお話をお伺いしないとというふうに言っておりましたけれども、うん、あの吉井先生といえば山科区、
はい、山科区
で活動されている先生ですよね、はいはい、もう今年今は何期目になられる。
今ねちょうど4期目になります。はい、
なるほど、はい、先生ご出身も、
はい、もう山科生まれの山科育ちで、はい、父親もおじいさんもずっと
あ、そうなんですね、はい、代々も山科、うん、
代々山科ね。いや僕の吉井先生のそのねお名前聞いた時に昔はね、はい、あの若戸秋だ先生言われたことありません。
それ秋です。
それは秋だけ
ちゃんの。秋です。錦のって言われるかもしれない。それは
もうなんかそういう。
あ、そうですか、うん。でもそうやって覚えやすいねお名前で。
ありがとうございます。うん、
ねですけれどもね山科区なんか坂野さん山科はこれまで接点とか。うん、
いやだから僕伏見区民やけど、はい、伏見市民やけども、うん、山科って結構ね、まあ、隣の市町村ああの隣なんやけども、はい、あんまりね、うんうんうん、そんなにどいてんかな、
う
ん
う
ん
う
ん、
知ってるようで知らない。
そうそうそうそう、まあ、言ってみたら部分部分だけ言う感じ。
部分部分、ね、
うん、だから今日ね、うん、あの山科の話たくさんちょっといろんなこと聞けんじゃないかな思って、
ね、そうですよね、う
んうん、だからあんまり知らんでしょやっぱ山
科のこと。知ってるようで知らないですよね。あの、まあ、1号線と9号線をこうね行って、そうそうそう、あの東インターからとかね、うん、まあ、なんとか外観光行ってとかね。
だからなあの、うん、南区のことを知ってるとこと、と山科のことを知ってるというとはちょっと意味合いがちゃうと思うねんね、まあ、上行区のことって山科、はいはい、ん山科って一応いろんなエピソードあるのんちゃうとか
いっぱいあるでしょうね、
うん、そういうのがちょっとイメージ的ですよ、うん、イメージ的にそういうのがあってね、はい、
で先生ずっとね山科にお住まいになられていて、はい、うん、まあ、いろんな山科のいいところとかもっとこうなってほしいなとか、うん、いろんな思いがあると思いますけれども、う
んうん、あの山科っていうのはやっぱり今高野さんおっしゃったように山科ちょっとこう何ていうんですかね散歩に囲まれてて山で、
う
ん、
そうですね、
だからどうしても何、うん、ていうんですかね市内の中心部から言えば、はい、山を越えてっていう感じがね、あるので、うん、だからそんな感じなのかなというふうに思うんですけど、あの加藤市長もいつも言ってくれるんですけどね、平安京よりも歴史が、あ、古いと。
あ、そうなんです
か。言ってくれてあるんですけどね、あのそれこそ、石器とかね、古い、はい、そういった、あ、中富遺跡とかね、そういうのも、あの発見されたことして、
へえ、うん、ですので、それ聞いた初めてやね、
うん、だから縄文弥生時代からね、人が住んでおられるっていうふうに言われてて、だから、はい、平安京1200年の歴史、山科は1400年の歴史っていうふうに、はい、あの市長がね、よく山科に来たら、
なるほど、それがまずは、いただいて、まずは山科、1400年の歴史あるんだと、は
い
は
い、いや、はい、これね、僕、こんなこと言うんじゃないけどね、はい、山科というイメージで一番やっぱりね、あのはやっぱりその、あの名神インターチェンジと、うん、いうイメージっていうね、結構昔からねそのイメージが大きくて、うん、で、まあ、近くにその焼肉屋なんだいもんが、まあ、まあ、こうイメージ出しゃあかんねんけど、はい、あったりとかね、そういうのがあったんですけども、
う
ん、
いや、まあ、もう大学もあります、立花大学とか、ね、そういうことか、ね、薬科大学もあります、ね、
薬科大学ってこれいつ頃、どれぐらい、
どのぐらいですかね、
もう昔でからですね、
かなり古いですよね、うん、だから立花大学なんかはもういつくらいかな、 42年、私が生まれた年が42年だと思いますね、昭和42年だったと思いますね。薬代が確か昭和の7、8年ぐらい、
なるほど、
はい、はい、そのぐらいだったと思います、ね、はい、
そうそう、そういう文化的な話もありますし、うん、歴史もいろいろありますし、うん、最近はね話題になりましたよね、そのジェヘロのポスターで、
そうですね、毘沙門堂、
はい、
山科駅降りて、安州学区というところなんですけど、毘沙門堂北の方へずっと上がっていくと、ありましてね、そこの下から参道がずっとあるんですけど、そこのところの秋にもみじの、ポスター絵を東海道新幹線で貼られて、はい、もうそこからもうすっごいもう、ね、観光客の皆さん来られて、
とっても綺麗なんですけど、ただ、はい、本当に民家の中ですよね、うん、そうなんですよ、
だからね道がやっぱりね狭いのでね、これがまた山下のネックなんですけれども、ね、住民の方々にはね非常にご迷惑かけたりとかするので、その辺がねまあいろいろとね難しい
ですね、
問題がね、たくさん入ってく
る、でもそんだけ魅力的なところが点在してて、それがね徐々になんか、まあ、山科より最初はこう北上中下のこちらの山のこちら側が随分その開拓されていったって感じですけど、
う
ん
ね、
山科も随分その点が徐々に面になり出してるんじゃないですか、
うん、そうですね、だからあの毘沙門さんからずっと降りてきたところに、うん、あのちょっとね皆さんご存知の疎水
がね、そうですね、
今疎水で通船、あのやっていただいて、春と秋とね通船事業ということでやっていただいてるんですけど、もう全然もう予約始まったらもう予約が取れない、
そうなんですね、
はいはい、いう状況でね、
もうねやっぱイメージに、僕のイメージの中で言うたらね、どんどんどんどん解いてるんですかね、範疇が広まってどんどんどんどん発展していってるイメージ、
う
ん、いう部分になりますね、だからこれね今日本当に吉津駅だった時にこんなこと聞いていいか悪いか分からないけど、やっぱり聞きたいな思いながら、
はい、
やっぱ山科イコールそのやっぱりね、あの刑務所のイメージがあってね、
刑務所のイメージある、
うん、あんなやっぱり駅から何分の時に、うん、あの広大な、うん、ね、土地があって、それが移転する線しないとかいうようなね、はい、話があって、はい、でこれってまあなぜあそこに刑務所がもともと出来上がって、それがこう、まあ、移転をするというようなお話になって、うん、これがどういうふうに、ね、向かっていくのかいうのがね、ちょっと聞きたいなと思ってたんですけど、
あの昭和2年に、上京区から、
はい、
移転をしてきました、
うんうんうん、
はい、で当時はもちろんあの山科、もう何もない、多分やぶばっかりだったんじゃないかなというふうには聞いてるんですけれどもね、はい、だから何もないところにそういう形で、まあ、移転をしてきたという中で、はい、まあこれまでねいろいろと、まあ、地域の雇用にもなってきたし、はい、いろんな部分で、これまでもそうですけれども、刑務所施設の皆さんも努力していただいて、はい、地域の人とね良好な関係を、うん、あの保ってこられてここまで来ているんですけれども、はいはいはい、ただ、まあ、私自身8年前に、まあ、移転をさし、うん、ねして、であの土地を、まあ、10万7千平米あるんですけど、
はい、
広大なん
ですね、
はい、で本当に今太田さんおっしゃったように歩いて、2、3分で地下鉄なので、はい、あの土地を山科発展のためには利用させていただきたいなということで、初めて議会で、質問をさせていただいてっていう形で、まあ、これまで来たんですけれどもね、実際あの、移転するとかいうのは実際決まってもいないですし、そういう思いでやっていこうということでね、京都市も今一生懸命、頑張っていただいてて、はい、で市民からのアンケートをね、取らせていただいて、で、まあ、7割ぐらい、約7割ぐらいの方々がね、そういう方向でいこうじゃないかという話でいただいて、
やっぱりね、あれがもっと山際のところにあったりね、はい、もうその地下鉄からね、そんなどん全然離れてるとこやったらあんまりそんなに気にしなかったと思うんですね。ところが本当にどんどんどんどん山科が発展するにつれて、うんうん、ね、やっぱりあの広大な土地が結局山科のどういうんですかね、あの発展地に、
はい、
もうどんどんどんどんね、引っかかってくるというか、うんうん、なってきたし、あれ、うん、どうならんやろうなという、うん、そういうようなやっぱりね、うん、ことをやっぱりみんな思っちゃうんちゃうかな、
そうですね、本当にね、うん、だから あの決してなんか迷惑施設だとか、そういうことじゃ全くないですし、本当にさっきも言いましたけど、地域との関係も本当に良好にやっていただいてるんでね、県庁さんを施設として一生懸命やっていただいてますし、それはあの全然あの我々も理解するところなんですけど、じゃなくてやっぱあの土地を、やっぱあの広大な土地を利用させていただきたいという思いですね。ただやっぱりそこには何を持ってくるかによって全ては変わってくるので、
先生ちなみにね、はい、山科市民って何、あの人口は、
今ね13万5千人ぐらい、ね、
はい、13万5千人、はい、結構13万5千人ですか、はい、多いですね。
多いですね。
まあね、伏見はね負けますね。
伏見はね、伏見20万人やったっけ確かね、
はい、もっともうちょっと、
もうちょっとね、
はい、
13万人ですか、
はい、すごいんですよ。
はい、それはちょっと重いですね。
そうなんですよ。だから、ただやっぱり山下のことを考えたときに、私自身は何を考えたかというと、まず今の山下がどういう状況なのかっていうのは、はい、市内11行政区で今の山下がどういう状況なのかっていうのをね、まず調べたんです。で、単純に言うと一番分かりやすいところで言うと、人口はやっぱり、横ばいから少し、減になり始めて、でもう一つは今11行政区で全ての山科以外の11行政区の土地は全部値上がりしてるんですけど、うん、山科だけが下がってる。
下がってる。
え、
そうなんですね。
どういうことなんですか、ね、
いや、それはいろんな要因があってあるんですけれども、うんうん、でもそれがやっぱり区民の皆さんはなかなかわからないというかね、
うんうんうん、僕らしてみたらね、やっぱ安いのに越したことないかなと、なんでか言ったら税金安
い、そういうねことも言いますよね。違うんですけど
ね、うんうん、そういうことも
言いますよね。
なるほど、なるほど。
でやっぱり山科のいろんなアンケートを取りますと、まあ、環境問題もそうですし、はい、いろんなことあるんですけども、綺麗になってきてるんです。もう皆さん、住民の皆さんの努力で本当に美しくなってますし、道も綺麗になって、で昔はよく我々小さい時に言われたのは、やっぱり治安が悪いんじゃないか、やっぱそれも数字で出てたんですね、はいはい、でも今はすごく治安良くなって、はいはい、だから本当市内の中でもすごく治安が良くなっているんですけれども、
うんうんうん、
ただイメージは、今アンケートを取るとイメージは悪いままなんです。
うーん、
数字とイメージ、実際の数字と
ちょっと乖離してます
ね。乖離してるんですね。で、いろいろ僕も全国各地行って調べたんですけれども、東京の、足立区っていうのが有名ですよね、はいはい、あのビートたけしがよくね、はいはい、名前出してこんなヤンキーのマンちゃん、
はい
うん、でもいろいろ調べるとよく似てるんですね、
足立区、
はいはい、で足立区行って行政といろいろ話させてもらって、うん、で今足立区は大学が5つも6つもできてるのかな、なんかすごく良くなって、
なるほど、
で街も綺麗になって、で人口も増えて本当に、うん、あの便利ですし、もともと便利、うんうんうんうん、だから山下ともよく似てて、
確かに似てるかもしれないですね、
は
い、
山下からね30数分で大阪まで行けますし、
う
んうんうんね、でこっち湖西も、ね、こっちまで行けますんで ね、はいはい、でね滋賀県の方もね、うんうん、でさっきあの田村さんおっしゃった東にたまりますしね、はい、すごくそういう意味では便利なところなんですけどね、
うん、
よく似てて、でいろいろ話すると、行政の人どういう形でまずやっていったのかっていうのを聞くと、まず初めにやり始めたのは、本来であれば行政は言いにくいんやけれども、うん、今の地域の実情を区民の方にお伝えをまずすることから始めました。
まずみんなで共有する、
はい、みんながまず自分の町が今どういう状況なのかっていうのをしっかり分かることが大事じゃないかっていうことでね、うん、でもそれは逆に区民からするとそれをよくするのが、その数字をよくするのが行政の仕事だろうと。
ね、一言どうしてもね、はい、自分ごとに人ごとにこうしがちなんですよね。
はいはいはい、だから、うん、ね、それで皆さん税金で食べてるんじゃないかと。
うんうんうん、
か最初はすごく叱られはったみたいですけど、
はいはい、
でもやっぱりまずその皆さんに今の住んでおられる自分たちの地域が他の地域と比べてどうなのかっていうことをお伝えされる、うん、でまあ最初は批判あったけれども、批判を受けながらもそこへ政策を打っていく、でまた政策を打って少ししたらその数字の結果をまた皆さんにお伝えする、そうそうね、少しずつこう良くなっていくんですよ、
うんうん、
で良くなっていったら皆さん、あ、良くなってきたということでまた皆さん頑張る、
はい、はいはいはい、はい、
で頑張っていく、頑張って、でもどんどんどんどん、
なるほどなるほど、
味方上がりになっていく。だからビートたけしがよく昔は夜は 女性一人で歩けなかった街だって言ってね、テレビでよくあのいじりながら自分が住んでた街っていじりながら言ってましたけど、もう今はもう格段の、
そうですよね、
はい、まあ、一番嫌なって僕昔の読み合わせで言って、インフラとかがね、細かなインフラがすごく便利だったなっていうような、はいはい、そういうイメージとかあんねんけどね、うん、あそこの方では、
うん、だからそう、うん、すごく便利だと思いますよ、うん、住まれる方もね多分住みやすい街だと思います。
そうなんですよ、本当にだから我々でも、吉井さん何か悪いのかって言わはるんですけど、うん、いやいや何も悪くないですよ、私もずっと子供の頃から住んでて決して住みにくいとか、
うん、
そんなことはないので、うんうんうん、だからだけども市内11行政区で見た時にどうですか、ということでね、とえっていう感じでね、
なるほど、
はい、まあでもそれをね、まあまあ山科っていうブランドをどう作っていくかっていうところ
でしょう。そうですね、そのためにはやっぱり、うん、あのやっぱり広大な土地を利用させてほしいということで、はい、刑務所の土地をね利用させてほしいということ
で、ね、そうですね、まあ、それは一つのやり方でしたね。
そうですね、うん、だからまあ要は、ね、あとはあそこに何を持ってくるのかっていうことなんですけどね、だからいろんな指標があるんですけど、やはり私自身思うのは教育の部分にもっと力を入れていかなければならないというふうに思いますし、
はい、大きなね、まあ、商業施設も大きいのも業者もいいし、ね、ね、まあ、その以外の部分でね、
はい、そうですね、
そうですね、
だから住民の方、例えば今の刑務所さんが避難所になってる、
はい、
備蓄ある、
うんうん、
それがもしなくなったらどうするんやっていう話とかあるんですけど、
ね、う
ん、例えばあそこに学校を持ってきた時に、
はいはいはいはい、
体育館もできますしグラウンドもできますし、逆に言ったら避難所もできますし備蓄もできますし、だからそういう形も取れますんでね、だから何を持ってくるかを、ね、
ね、
皆さんで一緒に考えてい
く
っていうね、いうことから入っていくっていうことをね、やっぱり考えていかないとダメですし、やっぱりね、あの我々はあと、まあ、何年生きれるかわからないですけど、やっぱり次の世代、またその次の世代をねしっかりやっぱり考えていかないとなかなかね、難しいんじゃないかなというふうに
思
います
、
ね、はい、
ね、後半もたくさんお話聞いていきたいと思いますが、はい、今日はですね、実は吉井先生に、CD 持ってきてもらいました。これはね、山科の歌ですね。
そうですね、
ね、聞いていただきましょう。ふるさと山科、
桜爛漫と
て本日の京都これからラジオ、本日は京都市会議員の吉明先生をお迎えしております。ね、あの吉先生はですね、まあ、前半でも話しましたけれども山科区選出ということで、うん、山科にねもう生まれ育っていろんなこう山科の活動をされていますけれども、うん、まあ、市会議員さんということで京都市のいろんな取り組みもされていますが、はい、近々でいうとあれですよね、まあ、一応この京都これからラジオ1周目は環境文化ですので、うん、もちろん街づくりとか市民生活もいろんなことあるんですけれども、うん、はい、あの環境面でいくとこれはあの山下の話とはまた違いますけれども、うん、南北クリーンセンターの2年環境学習施設が新しくできるそうですね。
そうなんですよ、10月5日が正式オープンなんですけれども、はい、1日からね南北クリーンセンターの施設はもう稼働していくんですけれども、うん、はいはい、環境学習施設ということでサステナ京都ということでね、いろんな子ども向けのコンテンツまた大人向けのコンテンツとかね、はい、いろいろありましてね、はい、私まだ見に行ってないんですけれども、絶対にこれは
面白い施設ですよね。
面白いと思
います
、
ね、いろいろな経験もできて、はい、まあ、はい、大人と子どもが一緒になって学べる施設ですよね、
はい、そうですね、そうですね。
この南部クリーンセンター、まあ、予行時にあるわけですけど、うん、はい、高野さん、うん、詳しいんですか？
うん、一応南北林センターの、まあ、改修事業っていうの改修計画っていうのはもう数年前から、うんうん、もうどんどん出てたけども、ただ今回ちょっとね今こうやって見させてもらったんやけど、まあ、ここまでは聞いたん見たんは僕初めてですわ、うん、ここまで詳しく、まあ、まあ、
つい最近市長からねこう発表があって、うんうん、ありましたけれども、いや本当に 今今中で VR 取り入れてみたりだとか、
うん、そうですね、
ね、その環境というと廃棄物の話、皆さんねこれクリーンセンターなので、うん、ゴミの話メインかと思うかもしれないですけれども、それだけじゃなくて、まあ、今 その SDGs の話であったりだとか、
大体な製造工場のとことかなった時に、はい、学習施設っていうような形になったら、うん、まあ、いつもパターン的に言ってみましたですよ、要するに市町村もそうなんですけども、まあ、見学施設を、ね、はい、見学、まあ、言ってみたら、まあ、中 の焼却炉がこうやって稼働してるよとかね、まあ、こうやってやってるのとかいうようなその説明の経路をつくんですけど、これってもうそれだけじゃないですわ ね、
そうですね、
体験型を中心にした子ども向けコンテンツとか、ね、映像大人向けコンテンツ、家族向けコンテンツとかすごいコンテンツがたくさんあるから、うん、これって多分ここまでの規模っていうのは多分これ初めてちゃうかな、僕聞いた、うん、
ね、まあ、一応まあ伏見には宮古エコロジーセンターが京都市のね、
いやさっきこれ多分宮古
エコセンターっていうとまた違うその意味合いというかね、うん、その目的を持ったサステナ京都、まあ、サステナブル京都を作るためのいろんな学習ができたりだとか学びがある施設だと思うんですけれども、
そもそも先生これサステナ京都のサステナってどういう、
は
い、
あのねサステナ京都、サーは最先端のさ、はあ、で数が素晴らしいの数、はい、手が展望台の手、
はいはい、
で名が南部クリーンセンターの
名、
まあ、まあ、我ながら言うと怒られるんですけども、持続可能な
そうですね、
っていう意味のサステナブル、
ね、うん、そこにかけてるんです
ね、そこにかけてるんですね、はい、一応今言ったのはまあどうな
るか、でももちろんうまいこと、はい、うまいこと、ね、はいはい、でも展望台もあるんですね、
そうなんですよ、この展望台があるんでね、本当に、まあ、最初議会の中でもね、いろんな議論になったんですけれども、うんうんうん、私はやっぱりその子どもたちにしっかりと子どもの頃から学習をさすっていうこと、はいはい、まあ、当然環境のことを学習してるんですけど、うん、でももっともっとやっぱり本の中だけじゃなくて、うん、机の上だけじゃなくてね、こうして、南部クリーンセンターの学習施設に行ってね、はい、本当に目で見てそして学習していくっていうのはね、はい、すっごい大切やと思うんでね、うん、でまたね、うん、大きくなったら、ね、環境問題についてね、うん、元さんも高野さんも一生懸命やっていただいてるね、そういういろんな3R にあるね、うんうん、しっかりと意識するようになるんじゃないかなというふうに思いますよね。
なるほどね、はい、これってねやっぱりその、まあ、学習施設というような形でね、大人も子どもみんな楽しみながらこういうようなね、まあ、環境のことを学ぼうというような形ってやっぱり まあ、僕らちっちゃい時なんか青少年科学センターいうのがね、
はい、あれ
もうほんまに月に1回遊びにプラネタリウムを見に行ったり
そうそうそうそうしてたけどその横が都エコロジーセンターですね。
まあ、そういうようなことがね、あの楽しくみんなこういうような、学べるような施設ができるっていうのはすごく僕は嬉しいね。
そうですね、うん、今まあ京都市民で、まあ、京都市でいくと高野さんもね生ごみ処理施設やってますけれども、はいはいはい、まあ、フードロスの話だったりだとか、うん、まあ、あの使い捨てプラスチックの話なんかが今のトピックですけれども、はい、ね、こういうことも数字とかイラストでこう学べるようなゾーンがあったりだとか。
そうですね、
うん、そら家族でお弁当
芝生の上で、ね、
芝生広場で
これすごい中庭というか、うん、これは立派な感じですよね。まあまあ、実際目に出ないの写真だけ今手元にあるんですけれども、うんうん、いろんな工夫がされているようですね。
そうですね、10月5日からなんでね、うん、あの団体で行かれる方はね、あの予約していただいたら、うん、あの10名以上の方やったらしっかり役所の人間がついてあの説明しながら、
いや、これ足湯もあるじゃないですか、
はい、
だからこれってね多分ですよ、結構全国から、うん、あれ見学コースの中で予約を多分、うん、僕ここまでの規模やったら多分来るんじゃないかなと僕。
まあ一つはね、まあ、この間の IPCC の総会が京都で5月ですかね、あった、まあ、その、うん、そこで京都ガイドラインっていうのが発表されてましたけれども、うん、あの修学旅行高生とか観光客向けコンテンツということで、
うん
うん、まあ、京都の環境対策の話だったりとか、まあ、世界の今、まあ、どういう状況になってるのかっていうことを多分ここで発信をされる、まあ、京都っていうのがやっぱり一つ環境のイメージがっていうかね、うん、先進地としての認識が全国的に高いので、うんうん、修学旅行生と観光客の皆さんも、うん、楽しめるような仕掛けがあるみたいですね。
まあ、僕らよくね、まあ、うち の, あの生ごみ施設もそうなんですけども、うん、やっぱりねもうよく企業さんからのね施設見学がたくさん来るんですよね、
はい、
まあ、うち近くにサントリーさんがあって、もうこのパターンってですよ、パターンで、うん、まあ、言ってみましょう、うちの施設で、まあ、あの生ごみのね堆肥化施設治療化施設を見て、今度はサントリーに行って、でビールのね、どうやってできるのかを見て、ビールの試食をして、京都に行って美味しいものを食べるいうパターン、うん、これって結構京都の中でもね、一つのそういう点がね、見学ブランドみたいな形に、うん、なっちゃうんちゃうかなと、うん、十分なっていけるような
コンテンツやな。なかなかね、旅行時にこう遊びに行くとか学びに行くっていうのは今までなかったですもんね。
そうですね、
うん、
旅行時の方はね、うん、
前もね、あの南部クリーンセンターの中に、さっき高野さんおっしゃったようなね見学
できる
とこあったんですけれども、
ね、
うん、はいはい、私はそれを見に行って、
うんうん、
こういうものでまた新たにやろうと思ってるなら、はい、税金の無駄遣いになるからやめた方がいいよと。だから本気でやっぱりしっかりとね、子どもたちから大人までが学習できるね、そういうものを作ってほしいということでね。
そうですね、
本当に期待してますこれは、
ね、はい、まあ、機能していくとね、またいろんな学びにつながると思いますけど、うん、ね、まあ、こういうね環境の動き、まあ、京都の市もいろんな取り組みをこうされてますけれども、ね、まあ、先生もね市会議員さんのこう立場でいろんな政策、まあ、いろんな意思決定にこう関わっていらっしゃると思いますが、うん、今先生活動というか、まあ、いろんなことされてますけれども、市会の中ではどういうなんか役割とか、まあ、こんなことされてるとかっていうのを少し教えていただけると嬉しいな、うん、
今はね、委員会は総務消防委員会、はい、というね、はい、ところに入ってましてね、うんうん、まあ、まあ、財政、
はい、
また総合企画局、まあ、あと消防っていうね、うんうん、分野、うん、の委員会なんですけれどもね、
うん、
まあ、まあ、早く言うたら京都市全体の、を見るっていう感じなんですけどね、
は
い、
はい、
まあ、今やっぱり観光の分野で、
はい、
やはり市民生活がやはり、大影響しているという部分が ね、
まあ、これから特に秋、はい、
そうなんですよ ね、
ね、
うん、ね、でもやはり観光、国がやっぱり観光に舵を切った中で、
はい、
やはり日本資源がない状況の中で観光に舵を切ってということで進んでる中で、京都もね今一生懸命やってるんですけど、まあ、門川市長もね、はい、今できる限り市民の皆さんに悪影響しないようにね、
うんうん、
いろんなね対策を打っていってるんですけどね、はい、
そうですね、まあ、インバウンドの効果も随分出てきて、まあ、それもちょっと波はあるにせよ、うん、とはいえ、まあ、 まあ、山下もですかね、ゲストハウスとかどうなんですか、山下。
あのね、少しずつやはりね増えてきてますね。ただまあ市内みたいなね伸び率じゃないですけれども、うん、少しずつはね増えてきてるのは事実ですね、
うん、まあ、うん、それがね迷惑、地域にとっては迷惑だっていうところもあれば、うまく共存しているところもあれば、
そうですね、ありますよね、
うん、いろんな事 例がありますけれども、
なるほど。僕ら仕事素人考えやから、うん、こんなゲストハウスとかホテルとか協賛立ててからそんな過剰にならないのかなという心配とかも、ね、したりするんやけど、うん、そうでもなさそうなんやねんね、やっぱり。
ピーク時はね随分受けられるな、まあ、この前のね行祭りの時もまだ少ししないっていうか残ってたみたいですしね、
おっしゃったですね、あの逆にそのなんていうんですかね、昔は大阪で泊まる、
はい、
で京都に来て、観光してまた大阪戻るっていう、
はいはいはい、
そういうやっぱりなんか、ね、
流れ
がありましたですよね、うんうん、
なるほどな、
だから京都では泊まれないんでしょって、
ね、そういうイメージが ね、
すごいついちゃって、だからさっき言ってましたイメージっていうのはすごいやっぱ大きいんでね、
一回つくとね、うん、それと、うん、ね
え、そうか、大臣に僕ね一つちょっと聞きたいことがあって、はい、さっき消防っておっしゃってたんですよ、
はいはいはい、
僕ねこのあまりね消防という部分の意味があまりよくわからなくて、ちょっといろんなところにいろんな話を聞いたりするんですけども、まあ、消防で働いてる方、まあ、まあ京都市のね、まあ、消防の、まあ、働く方以外にね、市民がいわゆる消防のお手伝いをしている消防団の存在ってすごく役割大きい話をやっぱり聞いたんですよね、うん、というのは何か言いましたら、やっぱ圧倒的にやっぱりあの火事のそういうようなことになったらやっぱりマンパワーが足りないから、どうしてもやっぱりそういう消防団員ね、市民さんからのボランティアの分っていうのをやっぱり必要となってくるということなんですけど、それはやっぱりそうなんですか、本当に。
あのね、田尾さんね、もうまさに私もあの若い頃ですね、消防火事で行ってもその消防署の方だけで十分じゃないかと、
うんうん、ね、そうそうそうそうそう、
これ消防団の方って公務員なんですよ、
う
ん、公務員なんですよ、だからあの給料出てるんですね、うん、税金でね、うん、少ないですよ、少ないですけれども、うん、基本的にはボランティアっていう形です、うん、出てるんですね、うん、だからそれはでも逆に無駄なんじゃないかなっていうふうに思ってましたけど、うん、やっぱりね東日本大震災とか、
はい、
もうああいうとんでもない時、やっぱり最前線で動いてもらうのは消防団の方
です。そうですよね。そうですね。
もうね、もうそれはね、もう絶対そうなんですよ。はい。だからあんな時、公の力なんていうのは消防署とかね、うん、そんな、うん、そこへ行けないですから、
ね。そうですね。
はい。だから地元の消防団の方が最前線で動いていただく。はい。絶対。必要ですね。
あ、やっぱりそうやね、はい、だから、はい、ほんまさっき言ったように、ね、あんまりピンとこなかったんですよ、そうなんですよ、そういう部分で、
はい、
やっぱそれがねお隣近所の顔も見えない関係の中だとやっぱそれもね、そういう時
に、ね、
機能してこないでしょうし、
はい、
まあ、防災って面とその後どう復元するかっていうところでも、うん、やっぱ消防団であるとかう、ね、そういう地域の組織っていうのは役割を果たしますよね。
だから京都はそういう組織がやっぱりしっかりしてるので、ね、いざという時ね、あの本当にあの役立っていくんじゃないかっていうふうに思います
ね、 ね、そうですよね。
なるほど、そうか。まあ、なんか今日はしないけどいろいろ質問しすぎて、
でもね、まあ、山下の魅力、まあ、まだ課題はいろいろあるにせよ、うん、どんどん徐々に変わってきてますもんね、
はい、
うん、
ぜひですね、まあ、今までねその人任せにしてきた街づくりかもしれないですけれどもね、まあ、それも変わってきて、
そうですね、やっぱり自分たちの町は自分たちでしっかりと ね守りまた発展させていくっていうのはね、うんうんうん、やっぱりしっかりとそれはもう思いを持ってやっていかないとダメなんで ね、
なるね、
はい、
いや今日は素晴らしいお話聞けました。吉井先生どうも本当に今日はありがとうございました、
ありがとうございました、う
ん、本日は住民市と京都市会議員の吉井明先生をお迎えしていろいろお話をお伺いしてきました。高野さん、
うん、
あっという間でしたけれども、
まあ、あっという間、さっき今日ほんまにねあのいい話いっぱい聞けてよかったかなと、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、新しい環境合宿施設、うん、サステナ京都も、ね、あの楽しみですし、
早速これ子供連れて、家族で何度も楽しめるコンテンツ、ね、なかなかね、
はい、ぜひ
これでも、あれごめんなさい、いつ まだオープン、
ね、オープンは10月5日
ですよね、10月5日なので、うん、これ聞いてもまだ来月なので、
はい、
ちょっと一回ねまた検索してもらえればと思います、
はい
はい、
吉井先生今日本当にどうもありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。